Radio Nikkei. Goji Kara Seiron Next.
3月4日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
3月4日、
はい、
三振の日らしいですよ。あの沖縄 の, あ の, 楽, あの楽器の、
はい、三振か。
三振ですよ。
へえ、私4日で4万円日経平均初っていうかなと思ったら三振来ましたか。
だってもうあれでしょ、分かんないけど一つ前の番組とかヤギちゃんが出てるやつとか、
そうですね、
2時台もたっぷりやったんでしょ。
たっぷりやりました、
ね、やったんでしょ、はい、うちがやってる番組 も
しつこく言いました、
はい、なのし僕も朝、9時台に突破した時に朝はこれでいこうかなと思ってたんですけれども、
はい、
多分これは2時台のとか3時台のラジオ日経はもうそれ一色だったはずだと思い
そっかそっか、
ここは外して三振の日でいこうかなと。
なるほど、すごいです。私の頭の中がそれで一色でしたね。ダメですねそれじゃあね、
はい、でも4万円ね、もうなんかみんなが行く行くって言ってた、意外とあっさりいったね。
あっさりいっちゃいました、
ね、でもね、なんかそ僕が持ってる銘柄が悪いのかは知らないですけど、あんまり4万円僕のやつもあんまり上がってないね
どうなんでしょうね、お聞きの皆さんも ね実感ってあるのかしら、まあ、
でもね、上がってる銘柄はめっちゃ上がってるね。
すごい集中してますもん。
すごいね、うん、もうね、でもなんか今日清さんか、
はい、
東京マラソン吉崎さん走ったんですかっていう、これだけは聞いてくれた。
どうですか、
走ってません
外れちゃったけ。
あ、いやいや、今回は応募してません。
そうなんですね、
2月1月2月と忙しいのは分かってましたので、仕事が、
はい、
5月のね軽井沢ハーフマラソンを走ることは決まってるんですですが、3月の東京マラソンは今回はスルーということですが、天気良かったからね。
ねえ、
めちゃくちゃ気分良かったでしょうね。
そうだと思います、ね、多分
テレビではがっつり9時から11時半ぐらいまで全部見ましたよ。
うん、
はい、
なるほど。
走ろうかなと。
走りたい気になりました。
なりました、なりました。
お、やっぱりそうなんですね、
あの6時ぐらいからちょっとだけ走りましたよ20分ぐらいだけ
影響されて、
はい、
そういう方多いかもしれませんね。
そうですね、昨日走った人多かったでしょうね、夕方ね。
ね、そう思います。
うん、はい、まあね、気分よく行きたいもんですね。
本当そうですね。
4万円も超えたし、
ドリル師匠 X に三振の日だとってきましたけど、三振はあの野球の三振になってます。違います、
違います、あの沖縄 の楽器ですね。
楽器の三振
で、はい、三振で三味線みたいなあれね、
はい、ですです、はい、ということで皆さんも気づいたことがありましたらぜひぜひ X でポストしてください、
はい、
ポストしていただく際にはハッシュタグご時世 GOJISEI つけてポストしてください。お待ちしています、
はい、
それでは今日も情報満載でお送りしましょう。この番組はココザスの提供でお送りします。まずはこのコーナー、経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。人手不足の深刻な建設業界で労働者の長時間労働を是正するための規制が強まります。国土交通省は労働環境の悪化を招くような短すぎる工事期間での受注を禁じるとしています。
2024年問題ですね、
はい、
2019年から始まった働き方改革で、それまで、一回延期されていた、医療、物流ドライバーですね、ドライバー、そして建築業界の、まあ、現場の工事の方、などが延期されていたのが24年の4月から、
はい、
施行されていくと。
もう1ヶ月切りました
ね。そうですね、うん、それで、まあ、その前に、まあ、国土交通省が、まあ、それに伴って、工期、人が足りないから、そこで無理やりこうガガガガってやるなよということを、まあ、釘を打ったというような、まあ、記事ですよね。
はい、
まあ、でも始まりますよということで、まあ、やめてねということを改めてここで強く言っているということとともにですね、まあ、なんていうかな、そういう契約をしないでねと、
はい、
施工を発注する側も、
うん、
はい、受ける側も、そういう工期短く、無理無理なやつを受けないでねと、 いうことと、それと、人員の配置とかもですね、うまくやってね、とか、はい、などなど、まあ、要はですね、まあ、今回こうやって導入するのが、形骸的にならないように、ちゃんとやろうぜ、ということですね。
はい、そうですね。ただどうですか、現場ではもうすでにいろんな対策が行われていて、これ急に始まるってことではなさそうですよね。
そうですね、まあ、一応5年間猶予がありましたので、もう去年ぐらいからずっと言われておりですね、まあ、当然それに伴い、まあ、当然工期伸びたりすると、いろんなものがレンタル品とかね、例えばトイレとか借りるわけでしょ、現場に、
はい、
のが長くなりますから、まあ、そういうことも足場とかね含めて長くなるので、工事費用を高く取らざるを得ないというのが、動きはもうすでに始まっているというところで、はい、まあ、なんていうかな、ゼネコンサイト、まあ、工事する側からすれば、まあ、工事の、まあ、なんかな、仕事が欲しくて無理やり炭鉱機とか無理やり安く取るのはやめようね、うん、まあ、今ほら、なんだっけ、発注する側が、まあ、下請けのあれか、金額についての交渉をちゃんと持ってと、交渉を、
はい、
っていう動きも、政府はかなり強く言ってるじゃないですか。
まあ、そうですよね、はい、
叩かれたような発注、叩いたような発注はしないでくれと、で、受ける側もですね強く言って、受け入れられなかった場合は、経産省か報告してねというような形になってきてますので、そういう意味で建設業も、まあ、国土交通省がそれをきちっとやろうぜと言っているということですね。
そうですね、はい、やっぱりね、人手不足だったりとか工期長くなりがちですから、やっぱり俺んとこちょっと仕事取りたいよねと思うと、無理してでもっていう形が ね、これ出ないとは言えませんもんね。
そうですね、はい、まあ、起こりうることでしょうけども、まあ、こうやって変えていかないとね、いつまでもこうな、ね、長くなって、サクラダファミリアとか何百年かけて作ってますから
そうですよね、
ちょっと例が違うか、
はい、それじゃあ困りますね
、はい、ということです、
はい、きっちりしてくださいよというお達しが改めて出されたということですね、はい、それでは次のニュースいきましょう。所得の低い単身高齢者らも住宅を借りやすくする仕組みが整備されます。政府は借り手が家賃を滞納した場合に建て替える保証業者を認定する制度を作るということです。今は保証を断られるケースが少なくなく、大家が貸し渋る要因となっていました。全国に430万戸ある賃貸空き家の活用を促します。
今日この後のコーナーもそうですけど、空き家の話いろいろします。
お、空き家デイ、
空き家特集デイ、
空き家特集デイ、
はい、ですが、まずこの後でもう細かく喋りますけど、賃貸住宅のお客さんがついてない部屋、
はい、
これも空き家にカウントされます。
そうですね、
はい、で、そこを、まあ、活性化なんかしようよということで、で、その一方で、借りれない人がいるんじゃないと、特に単身の高齢者、
いや不安ですもん、それって、うん、やっぱり年重ねるたびに不安になってきます。
保証人をどう、単身だから保証人頼めないとかね、
うん、そうなんですよ、はい、前はだから父に頼ん、ね、頼んでたものがもう頼めなくなるよとか、
はい、娘さんとお子様がいないと、娘に限らないか息子かもしれないかお子様に頼めないとかね、
はい、
一人目の高齢者の場合は保証人がいないのでということだったり、まあ、年金生活でとかね、
はい、
大丈夫かということで貸す側もですね、まあ、貸し渋る、
そうでしょうね、
いうことがあって、まあ、これからですねそれを、仕組みを整えようということで、まあ、要は保証業者を、まあ、要は政府が、まあ、要は間に入ってですね、うん、まあ、この業者を使ってここが保証するようにしようよと、
はい、
いう認定業者制度にするみたいね、これね、
だから政府からお墨付きがもらえる的な感じになって、
う
ん、
まあ、ちょっと違うけど、
ちょっと違う、
ちょっと分かる言うのイメージ違うかもしれないけど、なんか例えば弁護士で国選弁護士みたいなでしょ、ああいう形で、まあ、一応弁護人をつけましょうという時に国選弁護人をつけましょうというような感じと似たような感じで、まあ、ここを保証会社として使おうよと、
なるほどね、政府が促すみたいな感じなんですね、
そうです、はい、まあ、そういうことです。でさらにですね、単身高齢者の方を貸しにくい理由が、まあ、さっきのお金の話、
はい、
保証人の話、もう一個が万が一お亡くなりになられた時に、
はい、
その遺品とかどうするの。
そうですよね、身寄りがあればいいですけど、ね、身寄りがないっていうパターンはこれからどんどん増える可能性ありますからね、はい、
でまだ遺品、まだ遺品とかだけだといいですけど、その中で死んじゃったとなるとですね、
はい、
今度これは、なんていうかな、貸しにくくなるね。
そうですね、問題あり
ありということで、まあ、一応これはそこで、まあ、孤独死の場合は判定難しいとされてるんだけど、うん、まあ、そこでいわゆる事件的なことで亡くなられたりとか、まあ、あの自死の場合とかは言うとかいうルールがあるんだけど、
はい、
孤独死ってこれ結構微妙な扱いで、まあ、そういう、まあ、一応ねっていうような感じで、まあ、言わなくてもいいんでしょうけれど、いいようになってるみたいですけれども、
はい、
まあ、ただねっていうところもあるじゃないですか。
そうですね、
まあ、ということもあって、貸す側は貸しにくいってことがあるんだよね。
うん、
それを、まあ、促せるようにですね、なんかこういう制度を作って、でそのことによって、いっぱい貸しの、今このデータに日経新聞に、日本経済新聞によると430万戸賃貸の空きがあるって出てますから、
はい、
あ、まあ、これはですね、430万戸の中には、まあ、細かく言うと入れ替え時期の空き家もあったり、
うんうん、
リフォーム中もあったり、
そのタイミングによってね、
はい、空きこの数はあのもう少し減ると思いますけど、そういう、まあ、募集してない部屋もあるので意識的に減ると思いますけど、まあまあ言うても何百万戸か賃貸の空き家がありますよと、まあ空室がありますよと、まあ、特に老朽化したような物件に多いですよと、まあ、そこに入ってもらおうじゃないか。そうすると、
う
ん、賃貸物件の空室率も下がるし、
はい、
困っていらっしゃる単身高齢者の方も入っていただ、住んでいただけるんじゃないかということで、まあ、これをマッチングさせようっていう仕組みですね。
うん、そうですね、ま
あ、期待したい制度ですよね、これね。
あのこれしっかりやってほしいなと思います、うん、ね、これから、ね、どんどんどんどんやっぱり高齢社会に、
う
ん、さらにね進んでいくわけですから、はい、安心して老後が迎えられるってやっぱりすごい大事ですもん。
高齢者、現在ね、高齢者の方々は深掘りするとあれなんですよね、やっぱり、ご主人と一緒に住んでいて、で持ち家の方がやっぱ多いんだけど、これからですね、賃貸住宅がものすごく広がってきている、さらに、未婚の方々、あるいは離婚する方がすごく多い、増えてきているので、
はい、
単身高齢者の数は必然的に増えるそうな見通しになっていて。
そうですね、吉崎さん前からもう単身どんどん増えますよって話ね、はい、されてますもんね。
これね、めちゃくちゃ大きな今後問題で、これめっちゃめっちゃいい話だなと思って、
はい、
絶対取り上げようと思って、
うん、
やるな国交省みたいな。
いや本当そうですね、
ですね、はい、一石二鳥やんみたいな、
うん、まあ、
そんな話です。
本当そうですね、はい、ちゃんとしたマッチングがね、
うん、
政府が仕組みを作ることで、
はい、
安心のもとで行われる、うん、ということですから。
そうです、そうです、はい、これ、はい、あの制度がこう固まった時にはですね、もう一度ここで発表していきたいなと思いますね。
そうですね、空き家特集で、
特集で
またあるかもしれません。
あの国家の大きな問題だからね、空き家ってね。
本当そうですよね、うん、はい、
という空き家
どんどん進んでほしい
特集、その1
その1でした。この後その2いきたいと思います。以上、ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか。人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。
ネクスト、
そうです。びっくりするじゃないですか。はい、この時間はワクワク人生ココザスタイル、人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。
はい、
今日は空き家特集第2弾ということでお送りしていきたいと思います。 これまずニュース紹介しましょうか。はい、一本。空き家を減らそうと各自治体が対策を急いでいます。焦点は老朽や破損により放っておくと倒壊や景観悪化など周辺に悪影響を与えかねない物件です。管理状態の悪い空き家は全国で100万戸に達するということで、これからの対応非常に難しいものですよね。
これ日本経済新聞土曜日の一面トップとか一番上のニュースこれでしたね、はい、で、まずね、前提として、国の空き家、がやる、これ総務省かな、住宅土地統計調査によると、2018年時点で主要目的がない空き家は全国に350万戸で、住宅の 5% 強でしたよという記事が、まあ記事に出てきます。
はい。
で、これ、ですね、5年に一度住宅土地統計と行われていて、
前に一回伺いましたよね。はい、だから現状があんまりなんか反映されてないんじゃないかっていうのもね。
2018年から5足してくださいよ。23でしょ。
そうですね。
今年ね、24でしょ。
うん。
もうちょっとしたら発表なんですよ。
お、最新のものが、ね。
最新のものが。で、なので、この間どうだったのっていう総括的な記事が増えてることと、わかんないですけど、半分想像で喋りますけど、
うん、
まあこの後出てくる数字が、まあ、まあまあいいんじゃないですか、多分。予定、つまりね、この後、これね、空き家率の推移って、前回、2018年で 13.55% だったんですね。
13.55、はい。
で、1個前の2013年の、調査データが 13.53 だったんです
よ。13.53。あんまり変わんないっちゃ変わんないですね。で、
その間に、日本経済新聞も含め、はい、いろんなメディアが、その13年の後に、某民間シンクタンクが出したデータで 16% とか 7% に行きそうだとか、その後 21% に行きそうだとかっていう、すんげえ上がり数字が出てたんですね。
だからここ数年、空き家問題、
空き家問題っていうんで、ね、これやばいぞとなって、2015年かな。まあ、そんなこともあったので、空き家対策特措法みたいなのが施行されたんでね。
はい。
で、そのことで、どんだけ効果があったのと。で、2015年から始まってるから、まあ実際効果が出始めるのは、そこから数か年後ですから、
なるほど。
18年の調査以降のデータが、やっぱりこう、うん、みんな気にしてるわけ。みんなで、僕は、この業界の専門家だからだし、おそらく、この、まあ行政機関っていうかな、まあ国交省含めた行政機関は、空き家対策特措法、これ法務大臣にやられて山下先生とかが一生懸命作られた法律ですけど、
はい。
で、これとかが、まあ、うまくいってるぜっぽくやりたいわけでしょ。
それはそうですよね。
ね。
手柄にもなりますからね。
なりますから。
言葉違うかもしれないけど。
言い方あれだけど、うん、で、結構これがいい結果が出てんだよね。
で、効果が。
効果があった。あった。うん、さっきの話もそうじゃないですか。
まあそうですね。
さっきの話もそうでしょ。
はい。
で、そもそも空き家ね、いろいろあるんだけど、賃貸住宅の空室も空き家。
うん。
で、後でちょっとやりますけど、別荘、これ空き家なんですね。普段使ってない。
そうでした、はい。
で、例えば分譲戸建てとかの売れてない物件、これも空き家なんですね。
はい。
それ以外の、まあ、問題がある空き家。使用目的のない空き家っていうのが先ほど言った 5% 前後、全国では。
はい。
なので、13とか14という数字が一人歩きしてるけど、実際はまあ 5、6% なんだよね。
うん。現状違うよって言ってね、はい、吉崎さんもこの番組でもうほんと再三、はい、言ってきました。
で、この 5%、6% をどうするかっていうのが、
だってここですもんね、深刻なのはね。
深刻な、はい、
5% はね。
どうも駆逐してるとかゴミがいっぱいある的なね、イメージで言うというところです。で、それがですね、さっきの2015年に特措法ができた、その後に改正も何度かできた、うん、というか22年からか、21年とか、改正法も施行されて、
は
い、いろいろ言えるようになったとかで、
そっかそっか。
で、ものすごくこれ、国というかもう国交省を強化してるわけ。
で、それを受けての今回の数字ってことですもんね。
数字で、埼玉県か、この日本経済新聞のデータによると、空き家の3割が解消してんだよね。
へぇー。
すごくないこれ。
これあくまでも、この 5% の方の対象のやつが、埼玉では3割解消。
解消したってこと
か。すごくないですか？
すごいでしょ？で、さらに、その、三重県とかでも二十何パーとか、茨城県でも結構解消してるということで、まあこの、紙面見ると細かく出てます。紙面ね、よかったら読まれたらいいと思いますけど、土曜日の。25% 以上のところも結構あるんだよね、解消してるところが。
へー。
で、これ強制代執行っつって、なんか代わりにぐちゃってすることもあったりするんだっけ、
はい、潰したり
する
、ね、
あるんだけど、一方で、さっきの例のように、こういうように使おうよ、ああいうように使おうよとか、あるいは、 そういうマッチングするような企業が出てきたりとかして、使ってみませんかとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。あれ募集したりね。
募集したり。
ますよね、
空き家をですね、うまく回収して、オフィス、なんかリモートワーク用のオフィス、だからなんて言うんだっけ、はい、シェアオフィス、
シェアオフィス
にしようかとか、はい、いろんな動きがあって、結構使われ始めてんだよね。
なんかね、古民家カフェになったりとかね、そういうのもよく聞きますしね。はい、
で、東京とか京都とか、まあ大阪とか、そう、まあ大阪若干住んでないんだけど、まあ、東京なんかさ、空き家があればすぐさ、マンションに変わるからね、
そうですよね、広かったら。だって土地が少ないし、
少ないから。
敵地がもうないないってずっとね、はい、言ってますから。
ということで、すげえいい効果が出てるっていう、このデータ。これ僕が調べたデータじゃないけどね。これ一応日本経済新聞が調べたデータで、
はい、
で結構細かく日本経済新聞を調べて、でかなりですね、いいんだよね、状況が。で、危険な空き家の改善命令数も京都市とか24件で、福岡でも11件とか、昔ですね、これやり始めた頃ってまだ3件しかありませんとかって僕どっかで書いた記憶がありますけど、ほとんどまだ進行してないじゃんって言ってたんだけど、今結構な数がそれになっていると。
なるほどね。いろんなやっぱり仕組みが作られたことで自治体も動きやすくなったっていうのもあるんでしょうけど、
あ、そうですね、はいはい、
これだけやっぱり土地とかの価格がやっぱり上がってきてるってなると、うん、やっぱりそうしていかないともっと流動性高めたいよねっていう動きもきっとありますから、うん、やっぱりそのね、どっち側の需給、うん、どっち側のやっぱり思惑もなんかこう合致するっていう感じがありますよね、
う
ん、
そうですよね。でもただやっぱり地方でやっぱりこう、まあ、いわゆる人口減少地域とかはまだまだ進んでないところもあったりするんだけれども、はい、まあ、それでもですね、かなり進んでいる。で、じゃあいろんなどんな取り組みがあんのっていうことで、さっき一つ、はい、あれね、高齢者の話をしましたね、フラッシュニュースで、
はい、しました。
他にもですね、公営住宅を、うん、なんていうかな、回収をして、公営住宅に空き家が多いので、築年数経ってるやつ多いから。
そうですね。昔のちょっと団地
とか、県営住宅とか、市営住宅とか、ああいうやつね。これを回収、いわゆるリノベーション、リフォーム、はい、回収ですね、修繕して、それを、国がある程度負担をしてとかしてですね、うん、住みやすいようにすると。回収費用は、地方自治体が半分出すんか。ような形にすると。
もともと賃料って安いんでしょうけど、はい、まあ、築年数も結構経ってますから、回収したとしてもそれほど賃料上がるってことじゃないでしょうから、うん、そうすると、本当にこう、所得があまり少なく、多い人、うん、あ、まあ、少ない人、はい、あと高齢者なんかは住みやすいですよね。
お子様が多い世帯向けに、今回、うんうん、まあ、国交省的では、10年間で子育て向け世帯に30万戸を供給できるようにしようとしていると。東京とか賃貸住宅で困っている人とかが、まあ、所得の関係とかで、こういうのを利用できるようにしようと。で、公営住宅はやっぱ家賃も安いし、希望する方も多いので、
はい、
まあ、ある意味人気なんだよね。倍率が高く。だけど古くてやっぱ使ってないところもあったりするから、それをうまくやろうよと。
そうか、希望する人たちにね、多く供給できるようにしようと。
でですよ、
はい、
さっき言った、ちょろっと言った、地方で結構まだ使ってないやつが多い中に、
はい、
昔のリゾート地とかで使ってない別荘あんだよね、いっぱい。
あるでしょうね。うちの実家の近所も結構ありますよ。ね、大丈夫かなと思う。
で、これ意外といっぱいあって、うん、まあ、リゾートマンションがいっぱいある地域もあるし、これは、まあ、皆さんご存知のところ、越後湯沢とかそうね。
そうですよ。熱海とかね。
とかね。
ええ、
熱海は今人気になってきたけど、徐々にもうこれからの人気が、まだまだのところとかは、これを回収して、
うん、空き家を
空き家空いてるリゾート。
リゾート、あ、マンション的なやつ
とか、はい、あるいは空いてるリゾート別荘、リゾート別荘って日本語おかしいか。
別荘でいいんじゃないですか。
別荘でいいか。リゾート地にあるような別荘を回収して、
はい、
それを、まあ、例えば、綺麗にしてもう一回売ろうじゃないかとか、シェアで的に使おうじゃないかっていうことで、うん、この番組のスポンサーやってココザさんとかもそういうのを今やろうかなってことされてるようですし、
そうなんですね。
ですし、他にもですね、いろんな会社がですね、この、空いてる地方の物件の中で良さげなやつを買い取って、
うん、
いい感じに変えて使ってもらうようにしようっていう動きもあったりする。
官民でね、
官民でそこに補助金がついたりするから、
はあ、そうするとちょっとなんか背伸びしたら買えるかなみたいな、うん、
とか、あるいはシェアオフィスで利用券みたいな形で、
うんうん、
あれいっぱいあるじゃないですか、今流行りじゃないですか。
そうですよね、なんかこう、うん、いっぱいちょっと部屋があって空いてるところでなんかみんなスケジュール組んで
とか、
自分はここだけ借りたいみたいな、
なんか20人で共同所有しようよとかして、はい、そのうち、 僕、私はこの10日間使えますみたいな形で使う場合もあったりとかして、
はい、
今、空き家が、まあ、そういう意味じゃね、いい、なんかね、これは決していやらしい意味じゃなくて、それをビジネスにするして、いい形で再利用しようと。
はい、
で国とかも、行政もそれをうまく使って困っている方に、使っていただくようにしようというめちゃくちゃ好循環に入ってきてると思うね。
なんかこう日本って古いものを壊して新しいものを作るっていう文化がやっぱりすごく、ね、うん、強かったような気がするんですけど、やっぱりここ数年でいろいろ変わってシェアするとか、うん、あとリノベーションしてうまく使うっていう文化が結構根付いてきた感じがありますよね、
は
い、
やっぱ一つの法律、空き家対策特措法でちょっとそれを促したことで、
はい、
でいろんなこういうようなマッチングについても国は少し支援しますとかしてきたことですんごい動いたね。これは多分ここ最近の、国とかも国交省の施策の中ではピカイチに良かったんじゃないですかね。
そうするとなんかこう古くなってもいいものを長く使い続けようみたいな、
うん、
まあヨーロッパとかっていう文化にはねまだまだ程遠いんでしょうけれど、うん、そういう感覚に少しずつ近づいていくみたいな感じになるんですかね、
う
ん、
ですよね。そうなってくれたら嬉しいよ ね、
そうですね。
その方向にちょっと動き出したよっていう状況ですよね。
うん、
はい、
日本ね震災なんかも結構あったりするので、うん、やっぱりね長くいいものを使うって難しい面もあるんでしょうけれども、うん、でも使えるものはねしっかり使っていくっていうのは大事かもしれないですよね、
はい、うん、いうことでちょっとこの空き家対策が、はい、いろんな空き家対策が結果が出始めてきている、
はい、
これでもね日本経済新聞土曜日でしたけど一面トップに持ってくるとこの子いい記事載せんじゃんと思って、
う
ん、
お吉崎さんに褒められました
いやいやいやいや、
はい、
あこの分野のね、うん、あれやってるからでしょうけど、
そうですね、はい、プロですからね。
いやいや、
はい、お褒めいただきました、ありがとうございました。
いやいやいや、
はい、ということでここまではワクワク人生ココザスタイルのコーナーでした。さて番組そろそろお別れの時間近づいてきました。今 X 見ようかなと思ってるんですけど私の方でなんか電波ああ大丈夫だったみたい。結構皆さん書いてくれてましてありがとうございます。今ようやく見れたんで、高見さん日本の、特に都市部の住宅用地はもう限界いっぱいで空き家は半ば強制的になくしてパイの取り合いがスタートしてるって印象かなみたいな ね、
ね、まあ、近いね。それは言えてるかもしれないね。はい、
小僧さんもリゾート地にある別荘ならいいけど、限界分譲地にある別荘がどうにもならないですね。
いやいや、これ今これ今ね、うちあれあるんだよ、ゴルフ場のそばのやつはやろうとしてるとかあるんだよ。
あー、それはいいかも。
帰んなくて酒そこそこでね、酒いっぱい飲めるじゃん、なんか
ゴルフ合宿したりとか ね、
とかね、 今これやろうとしてるとかあるからね。
そうそうそう、いいですよね。
いっぱいあるじゃんゴルフ行ってたら。
あります、ね、あとゴルフ場の近くにやっぱり皆さんなんかこう家を建てられるみたいな、うん、なんてゴルフ場とリゾート地を一緒にしてなんかこう売るみたいな、うんまあ、なんか出てきてますよね。
あるけどそれがさなかなかうまくいってなかったんだね。何個か作ってたけど、でもこれ安くできるみたいで、
安いならいいです
よね。あるいは賃貸で貸すみたいですよ、ゴルフユーザーに。このまさにこのリゾート地じゃない感じの限界分譲地に近いところに結構ゴルフ場あるからね、その向こうにみたいな。
うーん、
あるじゃん結構ゴルフ行ってたらちょっとした住宅街をスッと越えると、
はい、ゴルフ場でね、
市原とかいうとこ行くと、うんうんうん、よく見かけるよ。
そうですよね、はい、いいですよね。週末だけそっちに行ってね、気軽に住みながらプレーもしてとか。
これ高蔵さんいいトス上げてくれたね。
はい、ちょっと憧れにですね、そういう生活 ね、うん、ね。でもそれが憧れじゃなくて身近になってくるかもしれないということですからね、は
い、もういろいろ来ましたよだいぶ、
はい、楽しみにしたいところです。この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。来週の夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。